寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、先週はたっちゃんの生い立ちも明らかになりました。今週はどんなお話でしょうか。
おはようございます。それこそ9月の最終日になっちゃったんだけど、放送最終日になっちゃったんだけど、本当は8月のね、終戦記念日あたりの、8月15日前後の週でね、この話しようと思っていて、頭の中で思っていて、で、メモ用紙作っといたんだけど、いじめの事件が入っちゃって、それで一周、ペロッとその話を急に入れちゃったもんだからね、ちょっとずれちゃって今頃になっちゃった。今週もね、生きる勇気っていうことに対して考えてみたいなって。日本は今年間3万人を超える自殺者を抱えてるって、こんな先進国って正直ないんだよ。本当にないですよ。先進国で自殺者が3万人超えてるって、この国は異常だよ。もう本当に異常でも、なぜそんな生きる勇気ってのはつかないのかって、若者あるいは老人が生きていけないのか、そんなところで生きる勇気についてということでね、1997年の4月から10月まで、NHK の連続朝の吉行和子さん、吉行淳之介さんのお母さん、アグリっていう番組放送したの。 NHK
美容師さんのアグリさん、
そうです。つい最近で亡くなったの。
最後の最後まで美容室でお仕事をなさっていた、
そうで、そのアグリさんね、すごい人だよね。でやっぱり息子さん娘さん皆さん、やっぱり文学の世界ですごいじゃないですか。でそのアグリの中でね、要はその実話に基づいて作ったんだろうけど、それは脚本家が素晴らしいと思いつつもね、要はその場面の中で、戦時中、アグリの夫エイスケさん、エイスケさんの友人で凛太郎さんとしてで、アグリさんの夫のエイスケさんっていうのはもう30代で亡くなっちゃったもんだから、凛太郎さんがアグリさんを助けながらね、戦争で戦争を迎えるんだけど、その凛太郎さん戦時中、若き勇士っていう散文を書いてたのね。で戦地に向かう兵隊の言葉を綴ったもので、要はその本を読んで若者が戦地に赴いたのね、勇気づけられて、俺も国のために、誰々のためにっていう、九州鹿児島のチラン、
はい、
特攻に行く、もうチランの記念館っていうのかな、博物館っていうのかな、あそこ行ったらもう涙でもう出てこれなくなっちゃうね。その国を思って、父母を思って、恋人を思って死んでった若者、その遺書がねずっと残ってる、もうたまらない。で本当はこれ8月にさっき言った話したかったんだけど、今になって言ってんだけど、要はその若き勇士っていう凛太郎さんの書いたものを読んで、多くの若者が要は亡くなってっちゃったのね。で戦後凛太郎さんね、悩んだ。で自分の書いたものが若者を死に追いやった。でそれがトラウマになっちゃってね、物を書けなくなっちゃったってだね。でしばらくして、その昭和20年に戦争が終わって、22年23年昭和の話ね、その戦時中にもうこれ発刊禁止になって、でも発行できなかったっていう、その雑誌をね復刊させようって話が持ち上がったって、そんな話があったんだよね。でそれはアグリの旦那のエイスケさんと、その凛太郎さんが若き日に情熱を傾けた雑誌だったわけだよ。だからその要は復刊1号にはぜひ現在生きている凛太郎さんの小説を載っけたいっていう声が上がってきたわけで、凛太郎さん拒むわけ。なんで？要は自分の書いたものによって多くの若者を死に追いやったっていう、その自分の思いがあるね。である日アグリが凛太郎さんの家を訪ねた。で新聞の切り抜きを持ってきて、凛太郎にこれを読んで。凛太郎読まない。じゃあ私が読む。アグリがね、凛太郎さんに読んで。でその記事は、実は戦争で夫を亡くした、あるいは空襲で自分の住む家もなくなっちゃった女性が投稿したものだったよね。こういう話さ。12歳の娘を頭に4人の子供を抱えて、生きる望みとか力を失っていたと。で明日の朝はね、夜が明けたら列車に飛び込もうと決意して、その子供たち4人の子供を自分の周りに置いて野宿をしていて、お母さん死のうと思った。 そしたら上の娘がね、その大空を見上げて夜何かつぶやいていた。その声にその女性は目が覚めた。でその娘がつぶやいていた言葉、それはこんなやつだ。満天に輝く星たちよ、君たちは私の願い、君たちは私の命、君たちは私の夢。満天に輝く星たちよ、君たちは私の愛、君たちは私の悲しみ、君たちは私の涙、そして私の人生。それを娘がつぶやいていた。それでお母さんはその言葉に天空を見上げたら、空一面に星が輝いていて、それはまるで私や子供を見守るようにキラキラと輝いていたのです。どうか私に生きる力を与えてください。辻村凛太郎の詩が私の心の中で何度も何度も繰り返されました。死んではいけない、生きるんだ。その星が私に語りかけていたんです。という新聞の投稿をアグリが読んだ。その時凛太郎の体は小刻みに震え、アグリが読み終わった時には凛太郎は庭へ飛び出していた。そして夜空を見て声を上げて泣いていた。自分の書いたものを読んで死んだ人、でも自分の書いたものを読んで生きる勇気を持った人がいた。だから物を書くことの素晴らしさ、それからその物を書くことの恐ろしさ、それがその生きるっていうこと、その勇気につながる、まあ、そんなことをまあ感じたっていうことなんだけどね。
自分のやったことで本当に責めを自分自身に感じて生きるという希望も失っていた凛太郎が、人の心、人の言葉によってまた生きて書いていこうと、まあ、詩人としての物書きとしての命をまた与えてもらったってことなんですね。
ということだと思う。そういうことですね。だからまあこれは一つの作り、ね、ごとかもしれない。そのさっき言ったアグリというものの、要は脚本家の筆の跡かもしれない。でもそのことはね、僕らの世界で起こりうることだよね。ある言葉を話した、だそれが相手を傷つけちゃうこともあるし、どんだけあの言葉で勇気づけられたかっていうこと、僕らの世界でいくらでもあることでね。またそういうことを体験できるような人生、いい人生を送りたいな。ただ繰り返しで悪いけども、財っていうやつでお金だけでもの換算しちゃダメだよ。目に見えない価値っていうね、その生き方っていうのをやっぱり考えたいな、そんな風に思うんだけどさ。
生きる勇気を失っている人たちに私たちができることって何でしょうか。
そうだね、まあ、人によって違うだろうから、相手の環境によって違う。でもやっぱり人のこと、人のために何かできる、精神的にそんなことを考えたら生きる勇気って生まれてくるんじゃないかな。誰かのために、パラリンピックの話をした時の目的だよね。何々誰々のためにっていうことをみんな考えたらどうかねって思うんだけど、どうですかね。
以前もお話しいただきました、今日も最初のところに出てきたんですが、まあ、子どもたちにとっても生きる勇気を失うような辛いことが多くて、いじめという問題で命を失ってしまう子どもたちもいます。彼らに生きる勇気を与えられる、そんな言葉をたっちゃんからもぜひこれからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。まあ、一生懸命考えて、まあね、いい言葉が出てこないかもしれない。マーク・トゥエインみたいな後世に残る言葉が言えればいいんだけど、でもまあ気持ちは大切にしたいな、まあ、でもそういうことやってる先生たちいっぱい若い人出てきたんで、前のちょっと話してね、そういう先生たちの集まりがあるんで楽しみですよ。